月刊ゆきさだえさおのポッドキャスト。どうもシーラです。月刊ゆきさだえさおのポッドキャストです。このポッドキャストでは先日生放送でお送りした月刊ゆきさだえさおの模様をダイジェストでお送りします。ゆきさだ監督のラジオの世界へようこそ。月刊ゆきさだえさおのポッドキャスト、
生放送でお送りしております月刊ゆきさだえさおです。ご案内は私木部敏夫と
シーラと
ゆきさだえさおです。
ということで、もう揺れ動く雪貞監督のリアルタイムな叫び聞いていただけましたでしょうか。
はい、あ、そんな叫んでないです
どんどん皆さんお便りください。
はい、
まずじゃあお知らせをここでしておきましょうかね。FMK のホームページでは月刊雪貞さおのブログを展開中、ポッドキャストも世界へ向けて好評配信中です。タンクマでは雪貞監督の連載エッセイ、映画のある生活2を連載中です。先ほども出ましたけども、今朝の熊本日日新聞には漫画家井上武彦さんと雪貞監督の対談、最後の漫画展に思うという、これは、明日の朝刊にも続きが載りますのでお楽しみに。さらに現在発売中のムックディスカバージャパンにも、
はい、
雪貞邸の、
美しい写真、
ね、美しい写真&インタビューが載ってます。そして私もちょっと乗ってます。シーラも後ろ姿乗ってます。
嬉しかったね。
はい、嬉しいです、それから今月のプレゼントなんですが、
はい、
月刊雪貞さお、あ、雪貞監督の、指先から世界をの DVD、 こちらサイン入りで、こちらの方にしましょうかね。
はい、ラジオネームキンダーガーデンさんに当選しました、はい、当たりました、
はい、サイン入りで
お送りいたしますので、はい、お送りします。おめでとうございます、はい、
それから今月のプレゼントになりますが、はい、雪貞監督作品、柴崎浩主演のオムニバス映画、紙から始まる物語の DVD をサイン入り、監督のサイン入りでプレゼントします。宛先はこちらです。
はい、メールは監督アットマーク fmkumamoto.jp、 監督アットマーク fmkumamoto.jp、 ファックスは0963555200、 0963555200番。そしておはがきでも受け付けております。郵便番号 860-0001、 熊本市千葉城町 5-50、 FMK 月刊雪貞さおの係までです。お待ちしております。
はい、なんか今月はいっぱい雑誌、先ほどもなんかをね、雑誌のインタビュー監督受けてましたけども、
はいはい、
それに絡むメールですね、
はいはい、ラジオネームアンコロモチさんです。監督お元気ですか。毎月ポッドキャスト楽しみに聞いています。雪貞監督はいつも読んでる雑誌とかありますか。あんまり映画雑誌とか読んでないようなイメージがあります。なんとなく文芸誌とか旅行の雑誌を読んでいるような。
うん、
はい、
どんな雑誌を読んでるんですか。
読んでないです。
雑誌は読んでない
あんま読まないですね、
うん、
髪の毛を切りに行くときに、うん、建築雑誌読みますね。
あ、
好きですね。人んち人んちを見るのは好きです
、うん、楽しいですね、
うん、建築雑誌はやっぱり好きで、あとなんだろうな、まあ、とにかく映画の雑誌は読まないですね、
うん、
ね、
建築の雑誌とか建築家ってやっぱなんか映画監督と似てるとこあるんですかね。なんとなくそのやっぱ建築家もやっぱりすごいやっぱ規模のでかいプロジェクトをね。
そうですよね。
なんかなんだろうな、なんかこう社会と共存したりとか自然と共存したりとかってなんか共存共栄してる部分ってあるでしょ。景観みたいなことも含めて建築ってすごく考え抜かれてるし、なんかこうそうだね、やっぱ入り口とか出口とかって考える人だから、
あ、言われてましたね、映画には入り口と出口を、やっぱそれを発見するのが大事だ。
でも建物には入り口も出口も必要でしょ。
確かにね。
だからそういうことを思うんですよ。だからそれってやっぱりすごいんですよ。エントランスがあって、そこから玄関があって入って、そこから見えるのがどうなのかとか、何をこう どういう部分で木を照らうのか、誰もやってないことをやるのか、それとも、名作からヒントを得てこういうことにたどり着いたとか、やっぱそういう意味、そう考えると映画に近いですよね。で、自分の家作りも確かにそういうプロセスがあったわけで、ただやっぱり何が一番重要かって言ったら、やっぱりその土地に合った形とか、やっぱり風の通り方とかも含めてね、気候の在り方とか、要するにでその狭いその一番好きなのは狭小住宅ってやつね、変形地のにあるものすごくちっちゃい 狭くて小さいってい
う。よく渡辺敦さんがすごいですねこの家はって言ってるやつですね。
あのね、狭小住宅とかの見るとすごく可能性を感じる。でさっきだからやっぱりまた映画の話に戻ると、うん、映画も要するに予算がないからダメな映画じゃないんですよ、
うん、
予算がなく作られてるってことは何が違うかって言ったら、お金の高い俳優を雇えないとか、いや、うん、お金の高い俳優を雇ってるけど現場に予算が回らないとか、いろんなパターンがあるんですね、バランスが、うん、そのバランスが崩れるんですよ。予算があれば全部に行き渡るんだけど、うん、ないから何かを変えなければいけないっていうね、うん、でじゃあ無名の俳優素人で全部やるとか、うん、さっきあのあれもあったけど、ね、スラムドッグミリオネアみたいな映画とかで言うと、うん、インドでね、そのなんかこう作るそのとなんかすごく予算的にもあの下げられたりとかするとか、でだからいろんな作り方があるわけじゃないですか、
はいはいはい、
でそれで何を表現するかっていう中でやっぱり狭小住宅とかも含めてなんか同じことだと思うんですよね、うん、そのハードルが高いんですよ。逆に言うとちっちゃいところとか限られた予算とか限られたもので作るってことは、ただそこにセンスは突出して出てくるっていうね、
うん、
だからねそういうのをね見てるの形にしてるっていうことはすごいよなと思う、うん、だからなんかね家作りってねやっぱねどっかでねもう俺も建築家になりゃ終わったなと思って
なんでこんなに苦しいんだ俺はっていう、
ね、
今揺れ動く映画監督のリアルタイムな殿ですよこれ、
ね、
皆さん生放送で聞いてる皆さんなかなか聞けませんが
建築家になればよかったと言ってしまうのはまあ映画監督でよかったんですけど、まあ、楽しいだけが映画監督ではなくてですね、むしろ苦しみの方が多いからあんまり映画監督になることはお勧めしませんけどね。うん、建築家のはいいですよ結構
建築家の人聞いてたら建築家も大変なんだぞ
そういやいやもちろん大変なんですよ大変だけどなんかこう羨望の眼差しで建築家を見てしまう僕みたいな、ね、
いいなーって
もう、こちらの方ちょっと楽しそうなメールが来てますね、
はい、宇宙家族ジェットソンさんです。お休みに家族で出かけるとビデオを撮ることが多いです。帰って見てみるとあんまり面白くありません。面白く撮るコツってありますか？映画監督の行貞さんも子供のビデオとか撮りますか？
ああ、こういうゴールデンウィークとかやっぱねビデオ持ったお父さんがね家族写してるみたいなのよく見ますけども、行貞監督はどうなんですか？
撮りません。
ファミリームービーなど撮らない。
撮らないですね。
そうですか。
ビデオを撮るとね、
はい、
その瞬間ビデオの中の自分の子供だったり。瞬間瞬間がビデオの中でしかないんですよ、
うん、
下手するとフレームから外れたりするとその瞬間は見れなかったっていうね、
うん、
絶対ね目で見た方がいいですね。
自分の目で
自分で目で見て体感しないといけないっていう、記憶には残らない、
うん、
絶対ビデオの中での子供の演技とかは記憶に残らないです、
うん、
それは結局何のために残すんだって話なんですよね、
うん、
大概の人はファミリームービー撮るんですよ、うんね、で何のために残すかって言ったらきっとこの子供のために撮ってるでしょ、
うんうんうん、
自分のためでは全くないよね、
うん、
そのある種の献身的な気持ちは、
うん、
ただそれでいいのかと思うんですよ。子供はじゃあ何のために例えば旅行に一緒に行ってるのか、
う
ん、子供の意思ではないんです。その旅行に行ったことは、
うんうん、
自分たちが連れて行ったんでしょ、
うんうん、
で子供に何かを感じてほしいわけじゃないですか、
うん、
でだったら自分の一生のうちでこの子供とあそこに行ったんだよねと思いながら死んでいきたいわけですね僕たちは。
うん、
子供はその時の記憶なんかビデオ残されても迷惑かもしれないんだよね、うん、
ビデオを撮られるために行ってるわけじゃないですもんね、
う
ん、
大概結婚式の時に子供の頃にこういう風ななんか後でビデオなかったかなみたいなって編集されたりとかするっていう時にはまあ使えてああ可愛いねっていうのは盛り上がるんだけど、じゃあ他人が撮ってくれた話なんですね、
うん、
できれば第三者に撮ってもらうのが一番いいんですよ、
うん、
そこに映ってるぐらいはちょうどいいっていうか、やっぱ自分はやっぱり子供と対峙するんだったら主観的にあった方がいいし、限られた時間だからと僕は思うですよね。第三者に撮らすのが一番いいですよ。第三者に撮ると面白いです絶対に。自分も映ってるし、なんで面白くないかっつったら自分の主観だからなんですよ。そんなもんだってビデオの中の話なんて面白くないですよ。だから僕は映画監督として今苦労してるわけで
今日は弱音吐きますね。
そこに繋がるんだ。
もうね、カメラマンに フレーミングするなとか言ってるするわけですね。理不尽な、はいはいはい、カメラマンはあ、はいとか言う、なんか福本さんってね、はい、すごいいい人で、はい、フレーミングしないってことはどういうことかなみたいなことをずっと考えてるんですよ、うん、ね、うすうす分かってるんだけど、例えば高原を見に行くとあったんです。高原っていうね、高原を見に行こうって言ってパッて行くんですよ、うん、もう分かってたんだけど、はぁーってため息つくわけ俺が、うん、この高原ダメですか、いやいいんだけどね、この広さが素晴らしいんだけど、これはこの体感してる俺の感じは絶対映画の中では撮れないとかってまた思うわけ。なぜならフレーミングの中で、うん、ここ映らないでしょみたいな、じゃあカメラこう振ればいいのかって言ったら被写体は真ん中にいるわけだから、フレームから外れちゃうからダメだし、でもこうこうやって封じ込めちゃうんです。
映画というねフレームの中で撮るしかないですからね。
難しい。
そのカットごとに画面が大きくなったり小さくなったりとかしませんからね。
難しいんです。
そっか、
だからもうがっかりしてるわけ。いい場所なのに、いい場所であるがゆえにがっかりする。スケールがあっていい場所だねとかって思うんだけど、あーこんなことにしかならないよ、ほら見てっつって撮ってって言うと撮ってみて、カメラマンが撮ってくれるでしょ、うん、こんな感じですかねって言ったら、あほらね、こんなことにしかならない、
こんなことにしかならない。
厳しい。
いや厳しいんじゃなくてもう分かってるんですそれは。
うーん
ね、
どうすればいいんでしょうね。
映画を作るっていうことはでもやっぱりどっかを切り取るっていうことになりますからね。
だからどういうことかっていうと、うん、広い場所にいるのにその主人公の顔のアップを撮る方が幾分か可能性が広がるんです。あ
広い空間を感じるさせれば勝ちなわけですよ。
いや感じさせるというか、うん、そこにいる顔の表情とか、
はいはいはいはい、
この人が何を見てるんだろうって思わせた方が勝ちなんだって思ったりするんだけど、なかなかそこにたどり着くまでにはものすごい覚悟が必要ですよね。そういう映画を見るとうーやられたなと思うんですよね。じゃあそれはじゃあ必ずしもエンターテインメントとものすごくダイレクトにつながるかって言ったらつながらない。まあこのジレンマなんです。なんかすごいねこれね。
今日はぐるぐるぐるぐるいろんなところをねさまよい歩いてますよ。
月刊ゆきさだいさおのポッドキャスト。
さて続いてのメールでございます。
はい、先ほど当選されましたキンダーガーデンさんです。ゆきさだ監督は脚本も書いていますが、書くときは手書きですか？手書きの場合はどんな筆記用具を使ってますか？
いや、うん、あのパソコンです。
なんか手書きなイメージがなんかちょっとあります。
あのね、メモの羅列はしてるんですねずっとね。でそれは一回メモするともう二度と見返さない。メモほとんど見返さないですね。見返してもあんまり役に立たないっていう。一回書くとまあ記憶するんですよ。それをだそれを繰り返し書くんですね。同じこと思ったことを繰り返しいろんなところに書くんですよ。同じこと何ページにもわたっていろんなところに書いてるんですけど、それは重要だから書き続けるんですね。忘れちゃいけないから。でそれを見返せばいいためのメモじゃない。でもそれはないですね。でそれがずっとこう固まっていった中で最終的に勝ち残ったもののみがシナリオに残るんです。でそれがシナリオに残ったものが必ずしもその通りに映像になるとは限らない。だから今葛藤してるんですけど、
葛藤してるわけですね。
その文字がもう信用できないですね、もうすでに。
自分が書いたものの、
そんなものは信用できないです。その時の気分はもう過去のものなんで、うん、なんかさっきねあのディレクターのロビンさんに指摘されたんですけど、井上さんがね、うん、あの対談の中で熊日の対談の中でね、まあ確かに言ってたんですけども、なんかこう漫画ってこう常に決まった枠の中で書かなければいけないんだけど、うん、ふと考えた時に、あ、大きなパネルがあってね、うん、そこに書いた時にもうこれってそこにバッとこうはみ出すようなものを書けるんだ、自由を与えられるわけですよ。漫画だけではない、表現ではなくて大きさも含めて、その時になんか一番大きかったのは印刷しなくていいっていう。
あ、
これ印刷のことを考えて漫画を封じ込めるんですね。それなくていいんだと思った時のめちゃくちゃ嬉しかったっていうわけね。なんか映画もそうなんですよ。言うならば映画の撮でも映画の場合は映画の撮影見てたところで完成形は分かんないんですよ。だから不思議なんだけど二次的なあの感覚なんですね。芸術の中でもすごく不思議なんじゃないですかね。二次的なんですよね。カメラが撮るから そのカメラの中で展開されてることと僕は現実の役者の芝居を見てるし、その空気の中で広い空気だとか狭いところだとか暗いとか明るいとかっていうところの中で明らかにそこで僕は見た、さっきの家族を一緒にゴールデンウィークにどっか行って阿蘇山行って、あーって転げ、二人で転げ回って、ちっちゃいことね、阿蘇の斜面をね、緑の中を笑いながら転げ回った記憶っていうものが映ってるかと思いきや、最初はこう手前で大きかったんだけど転げで落ちたらちっちゃくなっていくじゃないですか、ただ表情は見えないわけですね。でも僕はこう感じてたのはこの近くで見てた子供の顔なわけだから、でそれが透き取れるかどうかっていうこととやっぱ近いというかね、だから、二次的なんで、そこで引いていって転がっていったのはあって、僕ら目をこの視覚っていうのはすごいわけで、遠くに離れていってもずっとクローズアップで追っかけるんですよ、人間の目っていうのは。
そうですね、だから後で見直すといまいちだなっていう感じになる
のがあるんです。本当に目ざといんですよ。僕は子供の時にね感じたことがあるんですね。それを一番最初に感じたのは、街を歩いてたら風が強い日だったんです。女子高生のスカートがパッとめくられてたんですね。ね、あ、道を2車線ぐらい向こうにいる人ですよ、女の子は、パッてめくれたんですよ。なのに明らかにそのもうクローズアップで見てる。パンツの色が何色かってことすら僕の記憶にはこうあるんですよ。でよく冷静に考えるとそんなはずないんですよ。でもグーってくるんですよ、クローズアップするんです、
目が。
このスピードなんかカメラじゃ追いつかないですからね。もうそんなことに時にはもう終わっちゃってるよみたいな。
いやー、もうとにかく今日の生田さんはいつもとなんかちょっと違う感じがします。
面白いですね。
面白いです。
月刊生田大佐夫のポッドキャスト、いかがでしたか。月刊生田大佐夫では皆さんからのメールやお便りもお待ちしています。監督アットマーク fm 熊本.jp、ファックスは 096-355-5200、 おはがきは郵便番号 860-0001 熊本市千葉城町 5-50 FMK 月刊ゆきさだいさおの係まで。プレゼントも用意して待ってます。以上、シーラでした。